アンヌーの
佐賀の小部屋。さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっているお部屋なんだとか。毎週私たちアンルーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきますよ。今日はどんなゲストの方が待っているのでしょうか。おはようございます。
おはようございます。佐賀県スポーツ課藤本美樹と申します。そしてお
はようございます。佐賀久光スプリングス株式会社岩坂奈々と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。藤本さん、そして岩坂さん、お二人が待ち受けていただいてましたけれども、今日は久光スプリングスについてご紹介いただけるということで、リスナーの皆さんへ久光スプリングスについてまずは教えていただいてもよろしいですか。
はい、久光スプリングスは佐賀県鳥栖市に本拠地を置く V リーグディビジョン1に所属する女子バレーボールチームです。
はい、
昨シーズンは V リーグディビジョン1で優勝、さらには皇后杯でも優勝し、見事2冠を達成されました。
おめでとうございます。
来年の春に佐賀県鳥栖市に久光スプリングスの練習拠点であるアリーナが完成予定です。
はい、
久光スプリングスは現在神戸と佐賀のダブルホームで活動されていますが、来年の春にはチームがなんといよいよ佐賀にやってきます。
うわ、楽しみですね。
はい、現在佐賀県内でも子どもたちなどを対象にバレーボール教室を行っていただいているなど、県内でもいろんな活動にご協力いただいています。
そして今日お越しいただいている岩坂さんも久光スプリングスで2020-21シーズンまでプレーをされていまして、元日本代表のキャプテンとしても大活躍されていました。どうも初めまして。
はじめまして。
ちょっと緊張しております。
私も緊張しているので。
あ、そうですか。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、現在は現役を引退されて、はい、どういったお仕事をされているのかお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、私は現在久光スプリングスの運営会社佐賀久光スプリングス株式会社に所属しています。
はい、
トスサテライトオフィスに勤務し、建設中の練習拠点アリーナに関する事業の準備や、バレーボールの普及活動を、イベントなどの業務を行っています。
はい、
建設中のアリーナに関わる仕事では、今まで経験してきた選手目線を生かして取り組んでいます。特に選手がよく利用するロッカールームや休憩室については、選手が利用しやすいように備品や家具の機能にもこだわって今やっています。
なるほどなるほど。だからこう、岩坂さんだからわかる選手目線というかね、そういったところで今協力されてるってことですよね。
はい、ロッカールームもこだわってて、ちょっと荷物がやっぱ女性アスリートなので、はい、多いと思うので、そういうところをこう建設会社の方々と一緒になって作ってます。
いや、それは選手の皆さんにはね、ありがたい、取り組みかなと思うんですが、チームの本拠地が佐賀県に移転するタイミングで第二のバレーボール人生のスタートをされたと言っても過言ではないかと思いますけれども、
はい、
実は岩坂さん、ご出身は福岡なんですね。
そうなんです。
地元に近い場所で働くことになっていかがですか。
私自身が、福岡に今戻って住んでいるんですけど。
そうなんですね。
はい、中学生ぶりの福岡なので、なんか街並みとかもすごい変わっていて、天神コアとかあったんですけど、はい、今はもうなくなって公開新しくなりつつあるので、すごい完成も楽しみですし、
は
い、こう鳥栖に通うのも近いので、
そうですよね、近いですよね。
はい、すごいなんか感慨深いなと思って毎日出勤してます。
なるほど。
はい、
では佐賀にできる新しい練習拠点について続いて教えていただけますか。
はい、佐賀県鳥栖市に新しい練習拠点となるトレーニングアリーナを現在建設中です。
はい、
JR 鳥栖駅近くの駅前不動産スタジアムの南側となります。コンセプトは佐賀から世界へ、佐賀鳥栖の子どもたちや女性が羽ばたくトレーニングアリーナを掲げています。
へ、
世界レベルの女性プロスポーツチームの拠点として、バレーコート3面分の約1400人収容のメインアリーナ、バスケットコート1面、 バレーコート2面ができるサブアリーナのほか、多目的ルームやトレーニングルームなど充実した施設が2023年春に完成予定です。
すごい規模のアリーナですよね。
はい。
ちなみにこのトレーニングアリーナは一般の方でも利用できるんでしょうか？
はい、メインアリーナ3面は久光スプリングスの練習拠点として使用しますが、はい、サブアリーナ2面は一般開放し地域の皆様にご活用いただきたいと考えております。鳥栖市の地の利を生かしたジュニア中学や高校バレー、佐賀県を中心とした九州各県のママさんバレースポーツの活動拠点としても活用いただける施設になる予定です。
いや、鳥栖は高速道路や鉄道でも九州の交通の要所ですよね。ぜひ完成したら行ってみたいと思います。
はい。
またちょうどこの10月から新しいシーズンが開幕するんですか？
はい、2022-23 シーズンは2022年10月に開幕します。
はい。
久光スプリングスホームゲーム佐賀大会はまず10月29日土曜日午後2時から、翌日30日日曜日午後1時から佐賀プラザ総合体育館にてトヨタ車体クインシーズとの対戦を予定しています。
はい。
この10月大会は両日ともに佐賀県プレゼンツ佐賀最高デーを開催します。
はい。
この日は佐賀県内のゆるキャラたちが会場に集合して試合を盛り上げてくれます。
うん。
さらに来場者の方々へ佐賀最高デー限定の応援グッズも配布予定です。
わあ、もうすぐ開幕なんですね。イベントも開催されるということで楽しみですが、他にも佐賀でのホームゲームの予定ありましたらお願いします。
はい。1月大会は1月14日土曜日午後2時、15日日曜日午後1時から佐賀プラザ総合体育館、日立アステモリバーレと対戦です。
はい。
2月大会は2月4日土曜日午後2時、5日日曜日午後1時から佐賀プラザ総合体育館でデンソーエアリービーズと対戦になります。
はい。
実は福岡でも1月21日土曜日午後2時、22日日曜日午後1時からテリハ積水ハウスアリーナで埼玉アゲオメディックスと対戦になります。
はい。岩坂さん、注目の選手を教えてください。
はい。背番号20番荒木彩香選手と背番号24番西村美奈美選手です。2人とも福岡県出身の選手なんです。
はい。
まず荒木選手はここ数年怪我などで試合に出るのも限られていたのですが、
うん、
今年はしっかりと夏場から頑張っているので、ミドルプレイヤーの中で一番年下なんですが、
はい、
若さと勢いで試合で活躍してほしい選手の一人です。
なるほど、荒木選手ですね。
はい。
続いて
次は西村選手です。昨年新加入選手としてチームに入っているので、久光のユニフォームを着てどういうプレーを見せてくれるのかが楽しみな選手の一人です。ぜひ荒木選手、西村選手にも注目してほしいです。応援よろしくお願いします。
はい。まあ、福岡出身ということですからね。先ほどご紹介いただきました10月のホームゲームの日には他にも催しが開催されるということですが、
はい、ホーム開幕戦である10月29日と30日は、会場の外でストリートフェスタが開催されます。フェスタではマルシェや必勝祈願の神社、フォトスポットなどがあり、サンライズストリートを楽しく歩いて試合観戦に行くことができます。なお必勝祈願神社では久光スプリングスオリジナルのお守りも販売します。このストリートフェスタには新鍋りささんと今日ご出演いただいている岩坂奈々さんにもご参加いただき、うん、バレーストラックアウトチャレンジを行います。
わあ、これまた催しが目白押しですよね。岩坂さんと同じく元日本代表で久光スプリングスで活躍されていた新鍋りささんも登場されるということです。ストラックアウトチャレンジ、ぜひ岩坂さん頑張ってください。
はい。私は初めての参加になるので、しなべりささんと一緒に皆さんと交流できるのがすごく楽しみなので、皆さんぜひお越しください。
はい。久光スプリングスのチームや試合、そしてイベントなど詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。それでは最後にお二人から一言ずつリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
10月の佐賀大会では初めて佐賀県プレゼンツという形で大会の盛り上げに協力させていただきます、
はい、
会場では昨シーズン女王の久光スプリングスの迫力あるプレーを間近でお楽しみいただけます。10月29日と30日はぜひ佐賀プラザへお越しください。
ありがとうございます。
今日はこうして皆さんに久光スプリングスの情報をお伝えすることができとても良かったです。たくさんの方々に応援してもらえるチームになるよう私も活動していきますので、ぜひ試合会場に足を運んでもらえると嬉しいです。お待ちしてます。
藤本さん、岩坂さん、ありがとうございました。さて来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の小部屋。